はい、おはようございます。
おはようございます。
はい、フリーア
フ
ジェン
リー
ダ
ア
で
ジェンダです
。
す。
はいは
そう、
い。
さあ、は
イェー、
い。
チェケ。
今日、はい、チケ、はい。今日のテーマは、ですね、まあ、今結構いろいろ音声メディアが流行ってきてるかなとは思うんですけど、まあ、話し方がこう、うまいとか、まあ、聞きやすい、まあ、良いポッドキャストとか音声配信の特徴みたいのは何かっていうのを、ヤモティがラップでフローする。
まず、これ何回も言うんだけど、フローっていうのは、まあ、ラップにおける要素の一個なんだよね。
は
そのビートの上で、まあ、どういう、要は音程で言葉を紡いでいくかとか、まあ、どういう、その、なんだろう、なんていうの、細かさで言葉を話すかみたいな。まあ、それがフローであって、ラップでフローするっていうのは、なんだろうね。いい例えが出ないんだけど、まあ、ちょっと言葉として間違ってて、ヒカルさんが言いたいのはバースをキックするっていうんですね。
い。いやー、でもそれやっぱ何度聞いても納得いかねえな。だってやっぱシャウトするっていうのはロックの一部だけど、ロックをシャウトは成り立つはずなんだから、ラップをフローでもいいじゃん。
でも、ロックと、まあ、それってさ、中華料理とそのフレンチの話を混ぜたらダメって話じゃない？
料理は料理だ。料理は料理や。
まあでも今の話で言うと、ロックが中華料理です。
ロックが中華料理。まあ別にいいよ。フレンチはラップに譲るよ。これがあれですか？聞きやすいポッドキャストの始まり方ですか？
これはですね、失敗してます。おそらく失敗してます。
まあでもこれが世に出されるわけだから、まあひどいよね。
確かに。ちょっと一回、その前置きをもう一つ聞きたいんだけど、クラブハウス始めて3週間ぐらい経ったんじゃないですか？
僕はそのくらい経ってますね。
そうっすよね。どうっすか、最近は。
まあ、そんなに見なくなりましたね。まあ、でもどうだろう。いろんな使い方を模索してるっていう感じかな。
それはヒカルさん自身が、それとも日本中のクラブハウサーが。
いや、他の人がどうやって使ってるかは全然知らない。
あ、じゃあヒカルさんが結構模索してる。
僕自身の話ですね。まあ、昨日とかは、そうですね、微妙に知ってるけど、全然話したことない人と、いきなりそのダイレクトルームを申し込むみたいなのをやったけど、
お、決闘だな。
僕でもそういうのが一番良い使い方な気はしてる。
ああ、確かにね。
微妙にこう、ツイッター上での知り合いっていう状態と、まあ、肉声で話したことがあるって、まあ、こう一段親密さが違うじゃないですか。
違うね。
でもまあ、軽くツイッターとかでお互い絡んだことがあって、まあ知ってるよっていう状態だったら、まあクラブハウスとかでいきなり話しても、お、なんだお前みたいな感じにはならないから、そこで、もう一個話してみて、こう関係値を深めるみたいのが、まあ一番良いことなんじゃないですか。
なるほどね。
はい。
それ DM だとダメなん？ツイッターの。
いや、話すの違うね、全然。
違う？
違うと思いますね。
心理的ハードルはどっちが高い？
ちなみに昨日それした人は、ツイッターで DM したことあった。
ああ、そうなんだ。
うん。
じゃあもう一歩踏み込んだって感じなのかな？
そうですね。で、なんかやっぱ話すとこう、なんだろう、もう一段上のこう、なんていうんですかね、偶発性みたいなのがあるというか、まあ結局その人、まあスタンド FM の、配信者なんだけど、
ほうほう。
なんか明日一緒に撮ることになった。
あ、すごいね。それ、
なんか、
いいじゃん。
それはあんまりツイッターのテキスト DM だと結構生まれづらい流れかなみたいな。
わかる。めっちゃわかる。
うん。とか、なんか今度一緒に仕事しましょうとか、なんか誰々も交えてご飯でも行きましょうとかみたいな会話ってテキストだと結構相手の温度感もわかんないから、なんかハマってるかどうかわかりづらいじゃん、テキストって。
そうね。
でも話すと結構前のめりだなとか、あ、この人ちょっと若干僕のことそんなに仲良くなりたいなとかわかると思うから、
確かに声の温度ありますよね。
あるね。だから、それは商談とかでも一緒なんじゃない？うん。
確かに。なんか、それ確かに、僕も3週間、2週間ぐらいか使ってみて、最近だと1週間にアプリ開くのが5、6回みたいな、1日1回開かないかもみたいな感じになってきたんですけど、この前ちょっと面白い使い方したのは、なんかずっと誘ってる人がいて、
はいはい。
会社にね。で、はい、その人がオンラインになってるのを見つけて、
はい、
決闘をいきなり申し込むっていうクラブハウス。
大場さん？
いや違う違う、あの、ちょっとバイネームでは言えないけど、クローズドルームをいきなり開いて、はい、ウイルスっつって、最近どう、はい、みたいな、うん、仕事大変みたいな、でいつ来てくれんのみたいな。
逆カジュアル面談ですね。
そうそうそうそう、それはね、なんか良かったですよ、体験が。
まあそうね、相手もそこそこもし、うん、まあ、最低限興味があれば、
うんうん、
まあ、そこまで迷惑には感じないかもしれないね。
そうそうそうそう、そういう点ではなんかあのカジュアル面談の一歩手前ぐらいの感じがすぐできるっていうのは、
うん
うん、あのよかったね。まあ、しかもオンラインってさ、ステータスが見えてるから、あ、これ今話していいなみたいな。
そうだね、
うん、そういうのは便利だなと思いました。
そうね、その今いるっていう状況が可視化されることはまあ良さもあるし、まあ、多少弊害も出てきそうだよね、うんう
ん、
今後。
うん、わかる。
うん、
それな。
それな。
うん。
まあなんかね、そうね、まあ良きか悪きかは別として、僕とかもう彼女とかもクラブハウス始めて。
うちも妻始めましたよ。
フォローされたから、あ、始めた？
うん。
そうなんですよね。忙しいって言ったけど、いたじゃんみたいな。
最悪。
なんかあのおっぱいで IQ が5になる部屋とかいたじゃんと言われる可能性がある。
破滅の道じゃないですか。
破滅だよ。
あんたおっぱいの話聞いてたでしょみたいな。
おお、聞いてたしさ、何が悪いんだ。
おっぱいに興味あるの、
登壇したわっつって。いや世界変わるわ。いやでもまあ なんかよし悪しあるけど、何かが変わる気がする、これは。
本当？
そうね。いや、やっぱなんか今時点でああだこうだ話はできるとは思うけど、
あの、評価できないよね。
できない、できない。
うん。
やっぱツイッターがあった前と後ろで、
うん、
これ何が普通かみたいなのがやっぱ変わるから、
うんうん。
うん、なんかそんな常に人の行動みたいなのが分かるとか、気持ち悪いとか、うん、なんかリスクあるよねみたいな感じで言ったけど、まあ慣れた人はそんなに気にせずにツイートを垂れ流してるわけであって、
う
ん、
そうね、
スタバナウっつって、うん、だからまあそこが結構1年くらいで根こそぎ概念というか、人間が持ってる前提が変わってしまったら、
うん、
なんか逆にツイッターって流れ遅いよねとか、まどろっこしいよねみたいな感じになって、
うんうん、
クラブハウスくらいもこう密な接続が普通だよねってなる可能性はあると思うんだよね。
確かにね。
うん、と思いますね。
うん、で話戻し、あ、そうね、観測してる感じだとね、
はい、
やっぱ僕もそうなんですけど、子育てしてる人にはだいぶ厳しいプロダクトだなっていうのが、その同時接続っていうのがね。
ああ、なるほど。
同期性高くないとダメだっていうのと、アーカイブゼロなんで、何がそこでその価値があるのかみたいなのをそもそも後から検知できないっていうのと、自分の時間を確保するっていうのがめっちゃ難しい属性だから。
うん、
多分僕とか京介さんとか結構、そもそも使いづらいんじゃないかなって思って、
流しっぱなしにするみたいなユースケースは結構厳しい、
うん、だって家に子供いますからね、
うん、
で聞こえないよ、あの、携帯の音声なんて。
なるほどね。
そうそう、かといって耳を完全に塞いでしまったら子供のアテンションに応えられないみたいなのあるんで、ちょっとその本当に頑張って、要はあの飲み会とかも普通の子供育ててるところだと気軽にはいけないわけじゃないですか、うん、それと同じ感じで、じゃあ今日1時間半クラブハウスさせてみたいな予約をその家庭内にブッキングしてやるみたいな感じになって、でもその時に他の人と予定が調和できてなかったら結構難しいみたいな、
うんうん
う
ん、
そういうプロダクトだなっていうふうに思ってて、なんでちょっと自分のライフスタイルに合わせるのがむずいなって思ってます。
だからまあ会社辞めて昼やればいいんじゃない。
ああ、おお。
新しい仕事を探すお手伝いができますよ。
え、
受ける受ける。
どこに反応した、うちの Google さん。
会社辞めて仕事、ん、昼にやればいいんじゃない。会社辞めてのとこに反応したんかな。
なんでやねん。
はい。
それで良いポッドキャスト、聞きやすいポッドキャストとは何ですかね。少なくとも今僕らのポッドキャストはそうだとは思えないけど。
どうだろう、あのさ、どんぐり FM って聞いたことあります？
ありますよ。
まあ、僕は結構ファンなんですけど。
あ、そうなんだ。
うん、どんぐり FM 聞きやすいんですよ。
うん、聞きやすい。
それはなんか映画、まあ、なるみさんと夏目さんって2人でやってるじゃないですか。
はい、
必ずリアクションするんですよ、お互いが。キャッチボールになってるんですよね。
うん、
で、コンテンツは別に何でもいいみたいな。
うん、
で、キャッチボール成立してるのは、とりあえず聞きやすいと思うんですよ。
ああ、まあね。
会話として。だけど、うん、クラブハウスって、キャッチボール成立してないケースめっちゃあるんですよ。わかる？
ちょっとわかんない。どういうこと？
なんか、アジェンダがあって、でスピーカーがオラオラで、
ああ、そうね。
みんな言いたいことを言うから、その前の人の何々を受けてみたいなのがすごい下手で、議論がうまくいってないケースがめっちゃあって、
そうね。
こういうルームは結構思んないなって思いますね。
あ、それ系は面白くない。だから A と B の間で喋ってるのを見るのが楽しいんで、あって、うんうん、A がこう空中にボールを放って B も空中にボールを放ってみたいな感じの合戦になることは、まあ多いよね。
そう、なんかコンテンツとパーソン話で言うと、お互いコンテンツ持ってるって自覚しているっぽくって、でコンテンツを投げ合ってるんだけど、うんうんうん、まあ、そのコンテンツ自体もめちゃくちゃなんか切れ味いいわけでもないし、キャッチボールにもなってないみたいなケースが結構たくさん見られるなと思って、はいはい、そういうのを見て僕は離脱したりしましたね。
ああ、そうね。
これつまんないケース。
やっぱ急増のチームだからね、あれは。
ね、そうなんだよ。それむずいよね。まあ、やっぱ我々のようなね、長年熟成したヴィンテージな信頼感はないから。
100年カップル。
うん、いや、100年。
そうですね、もう赤ワインとチーズのような関係性ですかね。
え、これどっちが赤ワインなの？
いや、俺が
赤ワイン。チーズは嫌だ
よ。俺が赤ワインで、俺も、俺、で、
チーズ。いや、俺チーズは嫌だ
よ。チーズも俺。
俺なんだね。
グラス。
あ、グラスと皿？それもいいな。
あ、結構かっこいいね。
うん、それいいね。俺が器だよって。お前が中身になれ。
あれもそうじゃない、ヤモッティは器を作る人であり、人に中身を入れさせる方が、まあ、はいはい、ヤモッティ的には良いと思ってるんじゃない。
お、確かに確かに、俺は器だ。よし、いいな、それ。
お、君は今の 100均のグラスや。
俺は器、お前は赤ワイン。
グラス偉そうやな。赤ワインに対してグラス偉そうやな。
だってグラスがなかったらさ、もう空中にさ、とどまることさ、できないじゃん。
液体ボトルから飲む、ボトルから飲むわ。いやでもなんかその確かにそうで、でもそのなんか掛け合いのリズムが、うん、多分なるみさんと夏目さんとかも、
うんうん、
その聞きやすいみたいのは最低限あるとは思うんだけど、もともとでもあれってそのとりあえず最初結構入りやすいとか、最初これ聞いてみようってフックがあって、聞いてみて聞いてるうちにあのリズムにどんどん慣れてくるみたいな話があるとは思うんだよね。だからもちろんその最初のイニシャルの状態として聞きやすいとかはあるとは思うけど、聞きやすいポッドキャストってリスナーが自分の耳を最適化させていくことによって生じるものだと思うんですよ。
はいはい、おー、なるほど。
だから僕らもこのリズムみたいなやつをいきなり聞いて、うん、しかも話してる内容が全然関係ない、うん、リスナーの興味がないこうウズベキスタンの情勢とかだったら、
うん、
そもそも最初そんなにまず時間をかけて聞こうと思わないから、
はいはい、
最低限やっぱり最初リスナーが興味がある話をしてて、最初は聞きやすいかどうかは別に少し時間を使ってみようってしてるうちに、だんだんとこの波長というかこのフローにですねフローにそのライムをシャウトするわけじゃないですかみたいな感じに慣れていくうちに好きになるみたいなやつもあるとは思うんだよね。
はあ、
だからやっぱそのなんかバンドとかもこううん、めちゃくちゃ声が最初から好きじゃないバンドとかでも聞いてるうちに癖になるとかも結構あると思うから、
なるほど、
なんかそれが聞きやすいとか良いバンドかっていうと、なんかそれはリスナー側が最初に聞きたいと思わせる何かが言ってあった上で時間を費やした結果、うんうん、聞きやすいポッドキャストになるっていうのが、
うんうん、
まあ、その全体の半分くらいなんじゃねえかなとかは思いますね。
いや、どうなんだろう、なんかそのストラクチャーがない話、コンテンツってただ聞いてて、例えばそれが一人語りだったとして、うん、面白いかと思うかというとあんま面白くない気がしてて、
ない
ないよね。まあ、起承転結もないみたいな、ホワイもない、ホワットもないみたいな。だから、まあ、一定のその品質はすごい重要、その
重要、
なんだろう、コンテンツとしてのストラクチャーはすごい重要っていうのと、あと、クラブハウスの場合はその誰と誰が話してるっていうのがそのルームを開く一番のきっかけになるじゃないですか。
うん、
まあ、トピックも重要なのかもしれないですけど、多分そこに、なんだろう、メインスピーカーが誰かみたいなのめっちゃ重要だなと思ってて。
うん、
むしろそれでしかこうルームの価値って今のところ判断されてない気がしてて、と思うよ。歯切れが悪い。なんだっけ、今何の話したか。携帯いじってたら忘れちゃった。
ヤモキがストラクチャーのない話を始めたなと思ったらストラクチャーがなかった話。
そう、コンテンツが面白いかどうかっていうのと、あとはそのコンテンツに入ってくるまでの話だ。思い出した。コンテンツに入ってくるまでの引きを何で作るかっていうのはクラブハウスめっちゃうまいなと思ってて。
ああそうね、
うん、なんか入り口の作りは超うまいけど入ってみるとコンテンツの質が悪くて落ちるみたいなのが体験的には結構多いかな。
うん、
でいいポッドキャストみたいなのは、まあ、いいか悪いかは初めの方判断されないから、だからポッドキャストで人増えないよね、悠々が。
あ、増えない。そんな簡単には増えない。
うん。なんか、まあ、ヤモトのこと元が知ってて、なんか話聞きたいみたいなニーズがある、ほんのね、1000人ちょっととかが、まあ、サブスクライブしてずっと聞いてくれてるけど、うん、なんかそういう人たちは自分の耳をコンテンツに合わせに行ってくれてるっていう話はめっちゃ
あります。ああ、そうだね。そんな気はする。うんうん、まあ、かつ、なんかその、クラブハウスとかはその、なんだろう。リズムみたいなのが良いみたいなのが保たれないっていうか、常に新しい人がスピーカーで入ってきたりとかして、うん、なんかこの3人の掛け合いにちょっと慣れてきたっていう風ななった時に4人目が入ってきたりとか、うんうん、1人が落ちたりとかして、またこう不協和音が一瞬生まれるんだよね、うん、
あるある。
また一からこうなんていうか、このリズムに自分を合わせなきゃいけないのかみたいな疲れが絶対あると思うんだけど、
うんうん、
まあフリーアジェンダとかは基本的に僕と山本のこう掛け合いのペースそんな変わんないから。
変わんないね。
だから聞いてる人からすると一旦心地よいっていう風になれば、まあずっとそれが保てるみたいな、その、うんうん、安定性の品質みたいな、品質の安定性みたいなのが、うん、まあプラスであるかなとは思うけど、まあでもそれはでも最低限そうで、確かにそのなんだろう、そもそもそこの掛け合いの上に乗ってるその論理的構造がちゃんとしてるかとか、
うんうんうん、
コンテンツがそれなりにまあ面白い腹落ちするものかとかはもちろんでかいと思うから、まあ、そういういくつかの要素の掛け算で生まれている気はしますね。
確かに。
うん。
うん。もうまとまったね。
え？
まとまっちゃったんじゃない？
あ、じゃあまとめてもらってもいいですか？
あ、ちょっとそれは無理です。誰か町田さんにお願いしましょう。
まあでも来る人が多いかどうか、だからやっぱ最初のコンテンツとか誰が話しているかと何を話しているかっていう結構強いフックによるけど、
うんうん、
入った後のそのエンゲージメントの深さとか継続的に聞くかっていうのは、うん、多分話している内容がこう論理的なストラクチャーをちゃんと持っているかっていう風な、その OS がしっかりしているかっていう部分と、
うん、
そのまあ2人だった2人の掛け合い、1人だった1人の話し方のリズムみたいのに自分の耳を適合させてもいいくらいに面白いっていう風に最初の、うんコンテンツで思わせられるか、でそこから先は、うんうん、まあ、結構あの リスナー適合してくれるかどうか次第 で、
うん、
であとはもうそこ適合すれば淡々とコンテンツ続けられるかどうかだと思うんだよね。結構なんかそのいいポッドキャストってそのなんか UX 全体みたいな話をすると多分定期的に配信してるかどうかとか、うん、
それあまりにそのそれめっちゃそれ
このコンテンツは3分で次のコンテンツは25分とか、なんかそういうブレみたいなのがあまりないのも結構重要かなとは思ってて、一旦適合したらその人の中にこのポッドキャストにはこういうことを期待するっていう期待値がある程度醸成されるから、うん、その期待値、例えばこれは長いから散歩中にぴったりだみたいな感じに思ってるのにいきなり2分だったりとか、
はいはいはい、
毎週やってるから聞き続けてるのに突然更新がすごい不安定になったりとかしないっていうのも良いっていう、うんうん、UX 全体で言うと良いっていう条件の一個に入るから、なんかその話がどうとかっていうことを超えてるとは思う、ポッドキャストは。
確かに確かに、あのポッドキャストっていうもののプラットフォームの性質ですよね、それは。
まさに
あのアプリケーションとかサブスクライブしないとほとんどの人は聞かないとか、そういう性質に依存してると思うけど、なんかポッドキャストっていうものの自体の UX を良くすることで、うん、もっとその音声コンテンツをの面白さというか、その聞く習慣をよりつけやすくするとか、なんか聞いてて面白いものが生まれやすくするとか、そういう体験を上げること自体はもっとできますよね。
そうですね、
うん、
でなんかその全体としてもっと俯瞰して言うと、多分良いポッドキャストって、うん、その人が初めてハマるポッドキャストみたいなやつがやっぱ一番いいんじゃないかなとは思うんだよね。ああ
確かに、
うん、多分そのドングリ FM とか結構それがたくさん作れたんじゃないかなと思って、
うんうんうんうん、
まあ、今までポッドキャストというかその音声っていうのにあんまり需要がなかった、需要とかそのアクセプタンスがなかった状態から、
うん、
それを好きになって初めて音声の入り口が開けるみたいのが、うんうん、なんかポッドキャストとしてはまあ最上のなんていうんですかね、ヒエラルキーの一番上にいる強いやつだと 私は思います。
そうだね。まあ、それ、あれかな。あの、リビルド FM とかになるのかな。
あ、まあ、リビルドとかはすごいよね。まあ、もちろん始めた時期の問題とかもあるとは思うけど。
あるね。相当パイオニアだもんね。
いや、でも昨日ですね、すごい良いツイートを見つけました。
はい、はい、はい。
なんなら今、このクラブハウスのリスナーにいる方っぽいんですけど、うん、リタリコの方ですかね。
う
ん、クラブハウスでいろんな起業家が話しているのを聞いたが、結局この3つに集約されてしまった。聞き心地が違う。フリーアジェンダ、ゼロトピック、ディスティンクトビー。実質ヤモティさんとヒカルさんの2人。いいこと言う。
いや、いいこと言うね。500リツイートしよう。
いや、僕も引用リツしました、珍しく。
すごいな。
僕、あの、知らない人、知らない人っていうか、なんかお互いちゃんと話したことがないみたいな関係値の人のツイートって絶対に引用リツイートしないって決めてるんですよ。
ああ、わかるよ。
僕はやられて嫌だから、友達以外は引用リツしないって結構決めてるんですけど、ちょっとこの方話したこと正直ないんですけど、結構初めてルールを破って結論出ましたねっていう引用リツをしてしまいました。
やっちゃった、衝動に負けたね。
いやー、ちょっとルール破ったね。
ルール破ったね、罰金だよ。
破りました。制約を破りました。
はい、ああ、また念能力弱くなっちゃったよ。
旅団に、旅団にしか使わないと決めたのに。
だって、富樫さん、ハンターハンターを執筆されている、富樫さんはもう800日もリリースしないっていう制約を自分に課してるんですよ。これはもうね、昨日800日目だったんですけど、今日は801日目。
ああ、あれでしょ。
相当な制約と制約ですよ。
あの、ハンターハンター救済ボット見てるね。
そうそうそうそう。
あれくだらないよな。
くだらね。
いや、でも富樫さんは多分ゲームをしないっていう制約破ってるから。
いや、破ってる。トントンぐらいだね。
トントンマイナスだよ。明らかにネガティブだろ。まあでもちょっとね、良いポッドキャスト話結構面白いよね。
面白い面白い。
ちなみにヤモティが他に聞いててこれはいいなって思うポッドキャスト、あのドングリ以外にあるんですか？
あ、ちょっと待ってね。いくつか。まず1個はバーニングキャスト。
ああ、近沢さんね。
近沢さん。まずね、前のリフがいい。
わかる。絶対言うと思った。
うん。あと、近沢さん自体が、なんだろう、仲いいっていう関係性があるっていうのと、あと、稀有な経験してるから、そもそも US のね、トップアクセラレーター出てるとか、あと今、US 向けに SaaS を売れてるとか、そういう、その視点から話されるのは個人的起業家として普通に気になる。
はい。
次、白金工業 FM。
え、友達ですわ。
でしょ、吉田さん、
ゆうた、うん
うん、聞いてます。はまあ結構ゲストが呼ばれるんで、ゲスト会やっぱ一人よりも二人のゲスト会は、もう馴染みやすいですよね。
なるほどね。
うん、すっと。はい、次。はい、
吉田めっちゃ喜ぶと思う。
あ、本当？
あいつフリーアジェンダのドファンだぜ。
マジで。マジか。次、コニファーさんの。あれ、コニファーさんのこれなんつんだ。コニファーさんのは、嫁 FM。コニファーさんって、キャッシュのエンジニアの方いて、結構ブログが有名なんですけど、ドラえもんの画像の人。
わかんない。
で、その方が、なんと奥さんと喋るっていうの、ポッドキャストやって。
分かった。はい。
それも好きっすね。
うん。
あと最後が古典ラジオ。
ああ、いいっすね。
うん。この辺を聞いてます。
なるほどな。
うん。白金工業 FM は本当最近っすね。ここ1週間ぐらい。
白金工業、それは喜ばれると思うな。
ちなみにこれなんで知ったかっていうと、そのポッドキャストの音質上げようと思って、ググって、こう、ソフトウェアとか揃えてて、たんですよ。その時にすごいまとまった記事があって、
うん、
その記事がその吉田さんが書いてた記事で結構感銘を受けて、
うんうん、
それきっかけで知ったんですけど、そこから聞くようになりました。
彼はできる男ですね。
素晴らしい。
ずっと僕が主催してたあのデータアナリストミートアップ東京っていうイベントを手伝ってくれてましたね。
うんうん、あ、そうなんだ。だいぶ近しいですね。
ですです。
ツイッターのアイコンは見覚えあったんですけど。
あ、猫のね。
うん。
バーニングキャストって、
うんうん、
まだ更新、あ、めっちゃ更新されとるわ。
今、18、9ぐらい。
なんなら出てるじゃん。
あ、そうそう。この前一緒に収録して、お互いの、はい、なんか YouTuber みたいなことしました。前半は僕の方で、はいはいはい、後半は彼みたいな。
わかるわかる。いいよね。
うん。そんな感じ。
はい。
はい。じゃあ、ヒカルさんが途中でまとめてくれたやつが、すごく良かったということで。もう、そうですね、内容は、あの、忘却の彼方ですけどね。
まあ、一旦こんなものにしますか、これ、この回は。
はい、そうですね。
はい、じゃあありがとうございました。
ありがとうございました。
お楽しみに。バイバイ。
はい、バイバイ。